何の病気も戦争も悪も死さえもない世界を想像できますか？現在社会がますます堕落しつつあり、戦争や犯罪のような悪が世の中にはびこるので、悪いことが全く存在しない世界を想像しにくいと思います。しかし聖書によると、最初は世とその中にあるものも人間も含めて完全だったので、病気、悪や罪もまた死もなかったのです。しかしある日、世の楽園のような状態は突然変化しました。最初の人間アダムとエバが創造主の戒めに背いてしまったからです。確かにアダムとエバの不従順は歴史上のどの出来事よりも全世界に壊滅な影響を与えてしまいました。全人類が悪い影響を受けてしまったからです。聖書はその影響を次のような言葉で説明します。長老一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと、そのように、それというのも全人類が罪を犯したからです。ご存知のように、アダムとエバが神様に反逆する前に、蛇がエバを誘惑して禁断の実を食べさせました。実は普通の蛇ではなく、悪魔が蛇に変装してエバを騙してしまいました。では悪魔、別名サタンはどのようなものですか？またどこから来たのでしょうか？聖書に記録されている通り、世が創造される前に、唯一のことの神様はご自分に仕え、また礼拝するために無数の霊的存在を、すなわち天使をお作りになりました。その天使の中に最も美しく優れた光の天使と呼ばれているものがいました。彼には他の天使よりも高い地位が与えられ、光の天使は他の天使のリーダーでした。しかし自分の美しさや地位について誇り出し始め、神様の地位を乗っ取ろうと策を巡らしていたのです。光の天使は神様の代わりに全ての作られたものからの礼拝を受けようとした彼です。それで光の天使は他の天使たちの3分の1を指揮して、神様に反逆してしまったのです。しかし誰も神様の地位の乗っ取ることはできないので、神様、光の天使と光の天使に従った天使たちを天上の立場から引きずり下ろされたのです。神様に対して悪いことを犯した光の天使は今では悪魔と呼ばれています。そして悪魔に従った天使は悪霊と呼ばれています。悪魔は神様に負けた後、人間が神様に対して無法の起こさせるように仕向けて、地の上のエデンという園に住んでいた最初の人間の堕落させる企みを企てしました。エヴァはサタンに惑わされて、禁断の木から実を取って食べて、夫 アダムにも与えました。したがってアダムもそれを食べてしまいました。その結果一瞬のうちにアダムといえばはサタンと同じように罪深いものになってしまいました。さらに同時に二人とも悪魔の支配下に入って永遠の滅びに至る道にも入ってしまいました。よって彼らは救いが必要なものとなりました。その結果それから生まれたアダムとエヴの子孫すなわち全人類は生まれながらサタンの支配下になってしまいました。したがって全人類は救いが必要なのです。悪魔は神様と人間を憎んでいるので人間が自分の手から誰一人救われないことを望んでいるのです。よって悪魔はいろいろな策略を用いて人がイエス・キリストを信じないようにしています。例えば不信者が実際にサタンの支配下に入っていること、永遠の刑罰に向かっていることや救いが必要であることに気がつかないようにサタンは彼らの思いをくらませるのです。また彼らが天国、地獄や死後の存在などがないと思うようにサタンは多くの人を納得させました。さらに罪の意識を持っている人に次のような嘘をつくでしょう。あなたがキリストを信じなくても頑張って良い行いすれば神様がどうにかあなたの不従順を見逃して天国に迎えてくださるという嘘をつくのです。非常に悲劇的にも数は切らない人がサタンの嘘を信じたのでキリストにある救いを受け入れないなかったままこの世を去ってしまいました。したがって永遠の刑罰に入ってしまったのです。ありがたいことに人がキリストを自分の救い主として受け入れるなら悪魔の手から救い出され神様の子供になります。さらに救われた人がしっかりとキリスト手の中にあるので悪魔は真実に触れることができないのです。けれども真実に触れることができないからといって悪魔が真実に影響を与えないというわけではありません。サタンと悪霊はしばしば信者たちを神様に従わないようにまた誘惑しようとします。それで信者はサタンと悪霊の攻撃を警戒する必要があります。信者が監視しなければ悪魔の誘惑に陥ってしまうのです。信者が悪魔また悪霊に立ち向かって霊的な勝利するためにエペソ6章の教えは大切なのです。エペソ6章10節から20節は霊的な戦いについて次の3つの質問に答えるからです。まず悪魔と悪霊とはどんなものでしょうか。信者は悪魔と悪霊に対して効果的に戦うためにどのような武器や武具を利用しなければならないのでしょうか。そして信者は悪魔と悪霊と戦うときどのように祈るべきでしょうか。これらの3つの質問に対する考えを見つけるために エペソ6章に基づいて3つの話をさせていただきたいと思います。今日、最初の話を通して次のようなことを調べましょう。悪魔と悪霊はどんなものでしょうか。エペソ6章10節から12節によると、悪魔と悪霊は次のようなものです。まず、悪魔と悪霊は人を惑わすものです。10節と11節、もう一度見てください。終わりにいます。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために。策略。人はね、悪魔は人を騙そうとする。悪魔は最初の嘘をつきました。旧約聖書の創世記3章を開いてくださいませんか。創世記の3章の1節から読みながら少し説明したいと思います。創世記3章の1節、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であって、蛇を女に言った。あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですが、皆さん、神様そのこと言われませんでした。神様、どんな木からでも取って食べてもいいけれども、その中央にある善悪の知識、木から取ってはいけません。だから、ここで最初から悪魔は神様の言うことを歪めた。彼女を騙そうとするために。彼女は、ね、その結果、騙された。見てください。彼女のエヴァの反応。女は蛇に言った。私たちは、そのにある木の実を食べてはよいのです。しかし、その中央にある木の実について、神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに、触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからです。皆さん、彼女は神様の言葉にすげえ怖いと。触れてはいけません。ああそうですね、あの神様は厳しすぎる。食べてでもだけではなくて、触れてもダメですね。彼女は騙されたんですね。それで悪魔はね、次のことをしましたね。蛇は女に言った。あなたは決して死にません。最初の嘘をつきました。決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなたの目が開け、それは正しい。あなたが神のようになり、善悪を知るようになることを神はしているのです。皆さん、このことでその二人は神の代わりに、これは善、これは悪と判断する、ね、神の立場を取ってしまいます。人間は今も人間はそのようにします。この神様の教え無視して、これは私にとっては正しい、これは私にとってダメとかね。でも皆さん、この基準は神様の言葉です。あ、悪魔はそのことを彼女に勧める。いや、食べたらね、もう神がいりません。自分で決める、楽になるということですね。ご存知のように彼女はそれを食べてしまいました。女は見るとその木はもうことに食べるによく美味しそう、目にふさわしく賢くするということの木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒に行った夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれる。悪魔は言った通り。けれども、それで彼らは自分たちが裸であることを知って、そこで彼らは一 一軍の歯をすつり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。恥ずかしくなった。悪魔はそれまで伝えませんでしたよ。ただあなたは食べたらあなたは神のようになるよ。それで恥ずかしくなったので神からに身を隠そうとしました。もちろん神様はどこにでもいらっしゃるので、どこにとかご存知でした。ただね、声をかけて神様その二人に、あなたどこにあるか、なぜ神様は質問されました。神様もうご存知ですよ。ただ改める機会を与えようとしました。その時そのアダムにね、実にはい食べたけれども誰のせいでしょうか。見てください。12節、人は言った、あなたが私の祖父に置かれた斧があの木から取って私くれたので私は食べたのです。誰のせいと言ったでしょうか。ここで自分の罪を責任を他人になさりつけました。二人に、エヴァと神様、もしあなたは彼女を救えなかったら私を食べなかった。だから神のせい、また女のせい。そして女のこと見てください。の13節、そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えて、蛇が私を惑わしたので、それで私の食べたのです。実は悪魔ね、彼女を騙している。これは確かなことですけれども、これ蛇のせいではなく彼女のせい。彼女は神様の戒めに背を向けてしまいました。悪魔、皆さん、悪霊、そういうものです。今も人を騙します。エヴァだけではなく現在も信者たちも騙そうとします。一つの例見ましょうか。第一テモテの4章開いてください。第一テモテ4章、第一テモテ4章の1節、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁止したり、食物を断つことを食べたりします。しかし食物は信仰があり、真理をしている人々が感謝して受けるようにと神が作られた。いろんな、ね、宗教にいろいろ、キリスト教にもいろんな変な教えが入ってしまいます。いろんな何か立法主義とかで、それは食べてはいけません、あなたはクリスチャンだからこれはできないとかで、こうしなければいけません、そういうことで皆さん真理から離れてしまいます。人が騙されて、それでいろんな宗派になったしとか、いろんな教会、キリスト教の中に悪魔、悪霊を信じたちも惑わすからです。また黙示録12章開いてください。黙示録12章の7節、これ将来のことですが、予言、幻見てのヨハネはその内容を伝えてます。17章7節、さて天に戦いが起こった。ミカエルと、ミカエルは神様の天使です。見返ると彼の使いたちは、これ良い天使、竜と戦って、それで竜とのその使いたちは応戦したが、勝つことができます。天にはもはや彼のいる場所がなくなった。こうしてこの強大な竜、すなわち悪魔とかサタンと呼ばれて、全世界を惑わす この古い蛇、なぜ古い蛇と呼ばれているのか、エーブを惑わしたからです。投げ落とされた彼は地上に投げ落とされて、彼の使いとも彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今は私たちの神の救いと力と国と、また神のキリスト の権威が現れて、私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で歌っている者が投げ落とされた彼です。今も悪魔は天国で神様の前で信じたち歌える。ルーシーはこうしたでしょと言ったかもしれません。キリストを答えて、その通りです。けれども私はルーシーのために命を捨てたので、彼を許します。この戦いがあります。全世界を惑わすという人です。もうエペソ6章に戻ってください。まず悪魔と悪霊はどんなものですか。まず人を惑わすものです。そして12節見てください。6章の12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、他の人間に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するもの。ここに力。この箇所からね、次のことが分かります。悪魔と悪霊はものすごい力を持つものです。イエス様は地上にいらっしゃるとき、そのことを表しましたよ。このマルコ、例えば一つのキリストの奇跡ですが、マルコ福音書に開いてくださいませんか。悪霊、悪魔の力について、考えましょう。マルコの5章、失礼します。5章の1節。マルコの福音書5章の1節。こうして彼らは、いや、キリストと弟子たちね、湖の向こう岸、ゲラセ人の地についた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れ霊に継がれた人が、墓場から出てきたイエスを迎えた。この人は墓場に罪ついており、もはや誰も鎖を持ってしても、彼を備えておくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまったからです。誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのです。すごい力あります、悪霊は。人間より。また、この人が悪霊に使えられたものです。それで、縛られた。多くの場合は悪霊はその力を荒らしません。でも、現在もこういうことが起こります。使徒の働き19章を開いてください。使徒の働き19章。エペソで行われたことを考えましょう。使徒の働き19章の12節。パロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当たると、その病気は去り、悪霊は出ていた。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中ある者たちも試しに 悪霊に疲れている者に向かって主イエスの御を唱え、パウロの述べ伝えるイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの最初のスケオという人の7人の息子たちだった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っているけれども、お前たちは何者だと言って、そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけ、身の打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家を逃げ出した。そういう力を持っています。皆さん、悪魔悪霊はね、イエス様を恐れる、またイエス様に従う者も恐れます。けれども、この人に天使、実はね、キリストを知らない、ただその言葉を使って同じパウロと同じように追い出す、悪霊に好かれた人を、ね、追い出すことができると思います。悪霊はね、それを言ってそういうことになりました。本当にそういう力があります。悪魔と悪霊は人を惑わすものです。またものすごい力を持つものです。またエペソ6章から見ると、悪魔と悪霊は権威の持つ支配者です。戻ってくださいませんか。6章の12節、もう一度見てください。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、知見、力、この暗闇の世界の支配者たち、この世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。以前、何回も私はここでエペソ2章を見ましたが、もう一度見てくださいませんか。エペソ2章、2章の2節。エペソ2章の2節、3節。その頃、それらの罪の中にこの世の流れに従い、空中の権威の持つ支配者として、てください、空中の権威の持つ支配者、すなサタンとして、今も不従順の頃の中に働いている霊に従って歩んでいます。救われる前、すべての人間、全人類が救われる前、その状態でしょう。自分が自由と思いますけれども、実は聖書によると、罪の奴隷、また悪魔の奴隷、悪魔の子供ですね、支配されているもの。だから悪いことを考えたりしたりするのですよ。これは当たり前ことです。三節、私たちもみんなかつて不従順の頃の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべきことでした。悪魔の支配下にいた時、しかし、憐れみ豊かな神、先週このこと言いましたが、神様憐れみによってその状態から救い出されました。では、悪魔と悪霊とはどのものでしょうか。今日、一緒に学んだように、エペソ6章、10節から12節によると、悪魔と悪霊は次のようなものです。まず、人を惑わすものです。そしてものすごい力を持つものです。さらに悪魔と悪霊は権威の持つ支配者です。それで悪魔と悪霊に惑わされないで立ち向かうことができるように、信じは神様の備えられた武具を身につけなければならないのです。それで次回 その武具について学びましょう。